市長と語ろう。今日のお客様は創業300年の歴史を誇る和菓子店清水屋14代目の清水勝也さんです。清水さんは商店街連合会副会長と夏祭り事業委員長としてもご活躍されています。そこで今回は市長と商店街の振興策についてというテーマで語り合っていただきます。
はい、こんにちは。今日のゲストは清水さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
今ご紹介にも300年の歴史を誇る清水屋というお話がありましたけれども、小饅頭の歴史なんかちょっと聞かせていただけますか。
はい、はい、ですね、まず5代目清水屋伝左衛門というものがおりまして、まあ、小饅頭をですね、小饅頭と言いますか酒饅頭をですね作ってまして、そこをですね参勤交代のお殿様にですね、お饅頭をもっと一口サイズにしたらどうかっていうことを助言をいただきまして、まあ以来島田の小饅頭というお饅頭で皆様に愛されております。
はい、私が驚いたのはそれがもう享保年間1700年代の初頭で、その時すでに清水屋さん5代目だったっていうことは、江戸の初めから島田地区にあったお菓子屋さんなんだなと思いましてね、痛く感心をした次第です。つまりずっと長いことこの島田地区のこの島田の本通りの商店街においてもね、清水屋さんは中心でおられたと思うんですね。それで今年は夏祭りがもうすぐ始まりますので、はい、その実行委員長をされているということですので、はい、そんなお話も伺いたいと思いますが、
はい、今年もですね8月の1日2日と土曜日日曜日午後2時から夜の9時半までですね、島田の夏祭りが開催されます。まあ、場所的には本通り1丁目交差点より、7丁目の交差点までが交通規制を引かれまして開催されます。
はい、昨年も私伺ったですけど、ものすごい人が大勢でね、そしてまた実行委員会の皆さん方のそのこのにぎわいがいつもこんなだといいんだけれどねっていうようなお話の中から、関わってる人たちの思いがすごく熱く伝わってきたんですが、そのあたりどうですか。
そうですね、一般の方にはですねマンネリ化されてるとかいろんなこと言われておりますけども、まあ50年ですね、この島田の夏祭り50年以上ですか、毎年続いてまいりましたのでね、現場に携わっているものとしてはなんとか長くですねこの夏祭りをですね存続していきたいと思っております。
はい、今年はどんな工夫されているんですか。
はい、今年もですねイベントといしまして、ダンスとか音楽ですね、本通りを中心にですね開催されますので、ぜひ多くの方に見ていただきたいと思っております。
そうですね、ポポロなどではね子育て支援の団体のイベントともったいないをプレゼントなんかもされるということで伺っています。大勢の市民の方々、また市外の方からも夏祭りに来ていただけたらありがたいなって思いますけれども、まあ商店街の活性化というようなことで、まあ夏祭り以外にもさまざまな努力をされていると思うんですね。清水さんが願うあるいは考えるところの商店街の活性化ってどんなものでしょうかね。
そうですね、普段ですねいろんな会合ですとかいろんな会でですね、まあ一番ですねその なんとなく見えてきたのはやはり島田の人口を増やしていただきたいっていう願いとですね、それからこれからのですね少子高齢化の時代がそれに対応したですね町づくりといいますか、まあ、商店街づくりをですねしていきたいと思っております。まあ、具体的にはですね例えば、まあ、本通り、まあ、3丁目のですねオビリア、こちらの子ども館ですとか、まあ、市外から大勢の方がいらっしゃってますので、その市外プラス市内ですね、市内の方にもご利用していただきながら商店街で買い物をしていただいたりですね、そのように願っております。
はい、今のお話ね、私も同感のところが多くてですね、人口を増やすということについては、はい、まあ、中心市街地にどれだけ多くの方が住んでいただけるか ていうことも一つあると思うんですね、はい、今マンションも増えてきていますし、はい、また新たなマンションの構想等があります。人が増えればお店もできてきますし、お客様も増えていくという、はい、そこの相乗効果が回っていくようにするということと、はい、それから本通り3丁目のオビリア子ども館については、実は7割の方が市外からお見えになるという方です、はい、でこの方たちが食べるところ、遊ぶところをね、まあ、オビリア以外でも面としてこう市内に広がってもらいたいなって思ってるんですね。商店街の中で例えばランチはどこで食べられるとか、ちょっと時間までの間こんなところで遊べるとかっていうようなことを、もう少しこう商店街の皆さん方と協力して広めていけたらなというふうに思います。で、島田はね、暮らしやすさということでは本当に定評がある。市民アンケート等をしてもですね、自然に恵まれ、かつまた安全安心な町、水もおいしくて、その人々が優しいといいますかね、暮らすにはとてもいい町だっていう評価はいただいてるんですね。これをもっともっとやはり、市内外の人たちにもアピールしていかなければならないと思いますし、プラス仕事を作り、人を呼び込みというところは、これからの政策としてですね、今総合戦略というものを立てています。その中にもしっかり盛り込んでいきたいと思っています。
そうですね、今ですね、商店街見ましても空き店舗がですね、目立っておりますので、せっかくですね、そのオビリア子ども館にいらっしゃった方が、食事場所ですとか時間をですね、少し調整したいという、場所がですね、なかなかないもんですから、そういった空き店舗を利用してですね、なんとか対応できたらなと思っております。
はい、まさにその通りです。空き店舗の活用でね、一つ私の方で難しいと思うのは、行政がやるっていうだけではやっぱりこれからの時代ダメだと思うんですね。行政がそのきっかけ作りのところはしたとしても、やはり街の中の人たちがそれを活用していく主体としてやるのは誰なんだっていうところの連携を紡いでいけたらなと思っています。それで商店街に人を呼び込むということになるかどうか分かりませんが、私の方でこの夏ですね、島田駅の南北通路、北側の方ですね、
はい、
島田駅北口の方に面して、その観光案内所を南北通路に試行的にやってみたいというふうに思っています、
はいはい、
で、実は駅を降りた交番の横に、島田の観光案内所あるんですけれども、ちょっと分かりにくい場所にあってですね、利用される方が少ないです。もし駅降りた時にすぐ観光案内所があって、ちょっとした定着サービスができて、お弁当食べたいんだけど昼ご飯どこがいいかしらねっていうようなことがちょっと聞けたり、あるいは街を歩くマップをもらえたり、商店街の特色だとか、島田はこことここ寄ってみたらいいですよなんてアドバイスいただけたら、やっぱり歩きやすい街になると思うんですね。
そうですね、
そんなことも今年の夏試行してみたい。そしてそれが結果がうまくいけばですね、島田駅の南北通路に、観光案内所を移設することも考えたいというふうに今思っています。
はい、そうですね、本当に今、観光案内所がちょっと目立たないもんですから、それと駅の北口ですね、
はい、
北口の方もちょっとですね、夜ですと、暗ぼったいもんですから、そこがですね、もう少しこう人が寄るようなところになってくれればね、もうちょっと賑やかくなるかと思うんですけども。
はい、そうですね、少し先になりますけど、今年の冬ね、イルミネーションを昨年以上にと思ってかなり予算をつけております。
そうそう、
これを行政だけがやるんではなくて、はい、それを利用してぜひ商店街の人や、あるいはいろいろな団体の青年部の方たちにですね、連携して、催しをやっていただいたり、あるいは駅前の広場はあそこ市道なんですね、だからあそこでいろんなパフォーマンスをすることができるんです、
はい、
そんな風にこう官民挙げて連携する中でこう人を呼び込むような、あるいは島だって結構いいじゃんってみんなが思っていただけるような仕掛けをしていきたいなというふうに思っています。
はい、
元気地の歴史なんかはもう長いですよね、今年も。
そうですね、元気地もなんとか毎年、続いてやっておりますけども、ただその元気市の開催には人が出てくるんですけども、その出てきた人をいかにですね、また商店街の方を歩いて、もらうかというね、この努力をですね、今後もしていかなきゃいけないところなんですけども。
そうですね、はい、こうそぞろ歩きが楽しめるような、ちょっと座る椅子であるとか、お休みできるような空き店舗の活用であるとか、あるいは各店でこうワゴンセールがあるとかね、うちの店は今日はこれがちょっと安いですよとか美味しいですよっていうようなものがこうつながっていくと、そぞろ歩きも楽しめるかなって思ってますので、はい、私は帯通りの活用も含めてね、ぜひともやってみたいってずっと思ってるんです、はい、ところがいろんな団体にこう語りかけていっても、なかなかその土日にあそこに来れば何かやってるよっていうところまでまだつながっていないのが実情なんですね。ぜひ知恵を絞ってですね、やっぱりいろんな話し合いをこう商店街の方々と重ねることでアイデアも出てくるし、連携も生まれてくるんじゃないかなって思っているんですけど、はい、
そうですね、まさにその通りだと思っております。まあ、これからもですね、いろんなお知恵をですね、お聞きしながら、なんとか島田の町をですね、にぎわいをですね取り戻せるように努力していきたいと思っております。
はい、私もそのために一生懸命頑張りたいと思います。夏休みも近いですし、はい、夏祭りを皆さんに楽しんでいただきたいものですから、車を止めるとしたらどこに止めればいいんでしょうかね。
は
い、
そうですね、まずはですね、駅前の駐車場ですとか、はい、あとですね、5丁目の P5 ですね、はい、こちらの駐車場、それからですね、あとは市の行政の方ですね、協力いただきまして、役所の北側にですねご用意しておりますので、ぜひともそちらの方もまたご利用ください。
はい、市役所の駐車場も土日は空いておりますので、ぜひご活用いただければと思います。
どこだったかな、東京の区役所で区役所とマンションが一緒になったところができたかと思うんですけども、まあ、そういった考え方もこれからいいのかなと思ってるんですけども、
はい、私も同じ考えを持っていましてね、はい、これからの公共施設というのは複合施設ということをやっぱり考えていかなければならないと思ってるんです。で、今年島田市役所を建て替えるのを延期をいたしました。これは病院とか大きな、事業いくつもあるものですから、市役所の建て替えはもう少し後にすると判断をしたんですが、はい、この市役所を建て替えるときにね、また複合施設で考えるということ一つあると思うんですね。市役所もいつまでもあのままにしておくことはできませんので、しっかり一度さら地にしてですね、駐車場や野外イベント広場等で使っていただいて、また市民会館を考えるときには市役所の複合施設等をですね、その時代に合ったやり方で建て直していかなければならないというふうに考えています。
ですね、個人的というかお願いがあるんですけども、はい、いつもですね、染谷市長にお会いすると、なかなかその、政策ですとか、今何をお考えかと、はい、なかなか伝わってこないもんですから、こういったFM 島田さんを利用してですね、市民の方に興味を持っていただいたり、今こういう考えでいますよという安心感をですね、市民の方に与えてくれたらと願っております。
はい、ありがとうございます。心していきたいと思います。広報島田にね、市政羅針盤というようなものを最後の方のページにつけております。あれも全部自分で書いておりますので、いろんな形で市民の皆さんに私の考え方とこれから目指す市政の在り方についてお話ししなければならないと思っています。この2年間の実績とともにね、今後の2年間、そしてまたその先どういう方針で進めていくのかということをお伝えする機会をですね、今後ますます増やしていきたいというふうに思います。今日は夏祭りについていろいろと、そしてまた商店街のこれからについてもご意見をいただけたと思います。本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
今日は染谷市長と和菓子店清水屋14代目の清水勝也さんのお二人で、商店街の振興策についてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。